ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では新発田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、新発田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長、伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
はい、伊藤先生こんにちは。
こんにちは、はい、
今日も始まりましたね。
そうですね、
もう夏も徐々に終わりに近づいてきますね。
そうですね、
うん、
柴田祭りが近づいて大変ですね。
そうですね、
はいはい、
伊藤先生はあれですか、柴田祭りとかにも参加されたこととかってあるんですか？
いえ、直接はないですけど、戸川小学校にいた時に、柴田の大和の学習を2年生でやったことがあります。
あ、そうなんですね、
はい、2年生が大和に乗せてもらって大変興奮したことを覚えています。
あ、そう、
はい、
何年ぐらい前ですか？
十何年ぐらい前でしょうかね。
あ、
はい、
あ、そうなんですね。
大変乗せられないということでしたけどね、役員の方のご協力でね、3クラスとも大変いい経験をさせてもらいました。
ああ、そうなんですか。
それが今だから 20歳過ぎてますからね。ああ、立派な担ぎ手というか引き手になっているはずです。ああ、はい、
時代の流れを感じますね。
本当ですね。
そんな伊藤先生ですけれども、先週それから先々週と紹介した炊事尊歌の CD、
はい、
結構反響を呼んでるようですね。
そうですね、いや、大変良かったです。やっぱり炊事中学校で録音したのが CD とか DVD とかテープレコーダーに起こされているので、いろんな角度でいろんな方に広まっています。
先週ちょっと放送した音があまり良くなかったんですけど、
はい、
もう一回流してみましょうか。
そうですね、
今音ありますので、
はい、
ちょっと流してみますね。
はい、
たまに喜びの色満ちて海に望みの光あり、のどけきよのまず風は出会のなら咲かぬ杖地村、海に長かき月さ、
はい、ということで、
いやー、よくできててよかったです。
先週よりも歌詞の内容がね、
はっきりしてますね。
ちゃんと、わかりますね、
はい、特に文に名高き月さらっていうのもはっきりわかりますね。
そうですね、やっぱりその一文が大事なところだということですもんね。
この一文と泉野の越塩神社とのつながりがかなり出てきてるので、今日その辺について話してみたいと思います。
はい、まあ、月さらの木、大和朝廷の上策と、柴田市泉野にあります越塩神社が関係があるということで、はい、今日はそのところについてお話を聞いていこうと思いますけれども。
そうですね、
実際に我々もね、
はい、
一月ぐらい前でしたかね。
そうですね。
結構時間が経ってしまったんですけれども、はい、実際に取材してきたんですよね。
そうですね、う
ん、そのところについては後半部分で紹介したいと思いますので、はい、まずは一旦 CM を挟ませていただきます、はい、一旦 CM です。
はい、
Radio Agate。 はい、番組後半です、
はい、
では番組後半ではですね、我々が実際に行ってきた小塩神社での取材の様子をご紹介しようと思います。
そうですね、
うん、結構長い階段を登りましたね。
いや、登りましたね。
7月中旬でまだ暑かったですけれどもね。
そうですね、
では実際に聞いてみましょうか。
はい
はい、ということで伊藤さん来ましたね。
いや、登ってきましたね。
私たちは今伊治見野にあります小塩神社のちょうど境内の中に来てます。
そうですね、うん、小塩神社の社の前にいますね、うん、はい、立派な神社ですね、はい、
私ここの伊治見野の出身なんでよくここには来てたんですけれども、久しぶりに登ったら結構段ありましたね。階段
ありますね。200段ぐらいあるでしょうかね。かなり登りがいありますね。
じんわりと汗をかいてしまいましたけれども、セミのね鳴き声なんかも聞こえてきて、いいですね、夏ですね。
本当ですね、特にこれお祭り終わったばかりじゃないですか。
そうなんですよ、小塩神社のお祭りが7月の15日に終わったばかりで、
し
め縄もちょうど新しいですね。
新しくなってますね。閉塞もちゃんと新しくなっていますし、うん、晴天ではいい時期に来ました ね、いいタイミングに。
伊藤さん、まあ、この小塩神社に来たっていうのにも理由があるわけなんですけれども、
そうなんですね、
我々のこの番組の副題月さらの木と、
はい、
この小塩神社の関わりって何なんだ。
そうなんです
ね、何なんですか。
小塩神社自身が大和朝廷の先森の将軍を祀ってある、その将軍っていうのは安倍の平夫を祀ってある神社だっていうのが事実ですので、大変そういう点では柴田に由緒ある神社があるという点では非常に月皿とつながっているんですね。
あ、そうなんですね、はい、月皿の木、まあ、先森が、いた場所の大将、
はい、そうです、
安倍の平夫っていう方がこの伊治見野の小塩神社に祀られていると。
この神社に祀られてるんですね。でこの中にお祭りの時来ると結構古い資料がその奥にあるんですね。だからあれらなんかもう少し柴田市民に説明してやればいいのになと思ってるんですよ。うん、なんか無造作に置いてあるんですよ、この奥社殿のところに。はいはい、
安倍の平夫っていう方は、はい、この番組の中でもたびたび出てきていますけれども、はい、まあ、先森の将軍という紹介がよくありますけれども、はい、どんな方だったんですか。
やはり知力もあるし武力もあるしという方だったと思いますね。というのは見知らぬ越後に来てその大和朝廷軍の支配下に収めようという魂胆計画で来ていますから、かなりの勇気もあったでしょうし、うん、知恵もあったと思うんですね、はい、だから安倍の平夫を祀った神社だという点では非常に柴田に重要な神社です。はい、
この、まあ、伊治見野山の上の方にあるんですけれども、
そうなんです、
まあ、ここから見る景色も眺めがね、今日はちょっと木が茂ってよく見えませんけれども、はい、眺めも良さそうですね。
非常に神原平野よく見えるんですね、うん、特に梶川がこの園流れていますし、今教育委員会が発掘した遺跡の地図を持ってきているんですが、縄文時代とか古墳時代とか弥生時代の遺跡がその塩塚台周辺にいっぱい存在しているというのがよくわかります。それらをそのこの高台から見ていたという点では、いやよく見たと思いますね。はい、
よくこの神原平野が見える一番よく見えるところに安倍の平夫を祀ったということなんですね、
はいはい、
やっぱりじゃあこの土地、ここ柴田それから胎内含めてやっぱりとても偉い方だった。
そうです、そうです。だから前回胎内市築地の月皿の木の否定地の ところへ取材に行ってきましたけど、あれは塩津方の北辺でしたけれど、今は塩津方の南端から取材してるわけです。はい。だから、そういう点では、この塩津方を囲んだ、その時代の様子がここでもわかるかと思います。はい。
ちなみに、
はい、
なんで安倍平さんはここに祀られることになったんでしょうかね。
そこですよね、問題は。小塩神社っていうのは、もうちょっと北にもあるんですが、非常に少ないんですね。で、その、ここに安倍平がいたと思われるのが、その、塩津方と安倍平が率いてきた船団200艘とか180艘とかっていう点で、非常にその、ここへ持ってきた方が良かったと思うんですね。なぜだかというと、塩津方の南端にも裂き森を住まわせたと思うんです。そういう点では、その、ここから弥彦神社、西川の弥彦神社につながる船道があったと思うんですね。
あ、この近く
に。はい。だから地形的に非常に条件が良かった場所だと思うんです。ここが。
あ、そうなんですか。はい。だからここに祀ったと。
そうだと思います。はい。というのは、塩津方のこの間取材した政治のところの地図に、新潟より船が着くって書いてありましたね。江戸時代ののもそうだし、後継の泉でもそうですし、ということから考えると、その、兵隊さん、先盛りを駐屯させるに非常に条件が良かったと思うんですね。食料だとか、船を係留するとか、住まわせるとか。だから、200艘で1艘に20人乗ったとしても、4000人の先盛りが来てるわけですから、単純に計算してもかなりそういう点ではいい場所だったと思いますね。
ここ山ですよね、はい、伊地美の山ですよね、はい、で、伊地美のこの住宅がこうずらって今はありますけれども、はい、その昔はどんな風景だったんでしょうか。
それはですね、やっぱり湿地帯だと思うんです。特に
ここも湿地帯だったんですか、
はい、この付け根のところが梶川のところ、岡田の周辺は、板敷きって言うんですよね。うん、板敷き。と、うん、いうことは、土地が湿地で、板を敷かなければ、歩けなかったっていう地名の由来だと思うんですね。
うん。
それから、いじみのっていう地名からも、その、公の土地がたくさんあった、50もあったっていう意味に捉えるとですね、非常に人間様が、生活するにいい場所だったと思うんですね。
うん。そういう文字からも、まあ、昔の考え方がいろいろできるわけですね。
はい。この間、4月5日にここで、いじみので公演やったときに、小塩様の祭りは、お諏訪様の祭りよりも盛大で大きかったって言ってましたから、うん、そういう点では、今、お諏訪様祭りが大きいように見えますけど、この小塩様祭りも非常に、その大きかったという話から重要な場所だったと思いますね。
そうですね。
はい。小塩神社の特徴の一つとして、はい、どの神社も北を向いてるんです。真北。
そうなんですか。はい、小塩神社って、まあ、いろんなところにあるって話ありましたけども、
はい。少ないんですけど、あるんですが、うん、どの神社も北を向いてるんですね。今、この方位磁石見ても、北向いてるでしょ。
向いてますね。
そうで
しょ。今、実は方位磁石持ってきてるんですけど、はい、ちゃんと北向いてますね。
向いてますね。うん、その理由の一つに、その北方政策で大和朝廷が安倍平を派遣しているという点で、北方というふうに向いているんだと思うんですね。それと、大和朝廷がそのこの北方政策を成功させるために、北極星を目印にして、北斗七星の動きをやっぱり考えているんですね。だから、北を向いている神社の意味は、その成功するように北方の先住民を統一できるようにという強い願いがあったと思うんですね。その点でもこの柴田の小塩神社も見事に北に向いています。はい。
あ、そうなんですか、はい、初めて知りました。
はい、これはすごいことなんです。はい。
どの小塩神社も北向いてるんですね。
向いてるんです。はい、特徴なんです。
ちなみに まだある小塩神社ってどこにあるんですか？
この辺だとね、上林にあると思うんですが、あと福島にもあるって言うんですけど、そこは行ったことないんですけど、何しろこの県で一番大きいかと思います、柴田の小塩様が。
ああ、全部北向いてるってことはね、ラジオをお聞きの皆様、方位磁石持って、
はい、そうそうそう、
小塩神社巡りしてもらっていいですね。
はい、その方がいいと思います、うん、これはあの現地取材来てますので、うん、その辺の楽しみ方も大事ですよね、
うん、そうですね、
うん、そうそうそう、うん、
はい、ということで伊藤先生、
はい、
行ってきましたね。
いや、そうですね、
うん、
いや、歴史を感じますね。
ね、
本当に、
小塩神社と、
はい、
それから安倍の平く、
はい、
まあ、ひいては大和朝廷の上作、はい、月皿の木との関連を、まあ、取材を通してご紹介しましたけれども、
はい、
まあ、小塩神社、
はい、
古紙の王、
そうなんです、
というね、あの解釈で、はい、あの話すこともできるんだっていうこと
を
おっしゃってました、はい、越の王、はい、まあ、越後の国の王様の神社だよっていうことですよね、
はい、
それが安倍の平府と、
そうです、そうです、うん、そう捉えるとかなり中央の朝廷とつながっていることがはっきりしてきますよね。
うん、まあ、今回のその取材の中では言葉でね、
はい、
言葉の読みをこう考えるといろんな歴史が分かるんだよっていう話も出てきましたけれども、
はい、
例えば地名で板敷き、
はい、
湿地帯だったっていうことがこの板敷きっていう地名から分かるんだよっていう話もありましたしね、はい、
そうですね、
あの僕も伊豆の出身なんですけれども、はい、小塩神社がそういう関わりを持っていたっていうのは伊藤先生とこう番組やるようになって初めて分かるようになったので、まあ、実際にいじみのに住んでいる方も、
はい、
まあ、そうなんだっていうね、はい、今聞いてて思ってらっしゃる方も多いと思うんですよ。
そうですね、
なかなかこう知られざるというか、
はい、
あまり気にしていないとわからないことでもありますよね。
そうなんですね、ほとんどわからない方が多いと思いますね、
うん、
はい、
お祭りがね、
はい、
7月15日に終わってしまって、
はい、
僕このお祭りが一番好きなお祭り、実はそうなんですけども、
はい、いや、私もね、歴史的に見ても祭りの規模から見ても大きかったんで、
いやー、そうなんですね、小塩神社にそういったと、はい、まあ、側面もあったと、はい、いうことなんですね。なるほど、
はい、
伊藤先生、そろそろお時間がもうやってきそうなんですけれども、
はい、
今回は小塩神社と、
はい、
それから月皿の木、
はい、
大和朝廷の上作の関わりについてご紹介しました、
はい、
伊藤先生、来週は、
来週はですね、辻村の孫家と羽賀谷一さん、孫家を作詞したのは羽賀谷一さんという東京大学の教授、後の国学院大学の学長した方が作詞しているので、その文になだかき月皿というのと今日お話しした伊豆美濃の小塩神社とのつながりをもう少し詳しく話してみたいと思います。
わかりました、
はい、ではありがとうございました。
また来週
お楽しみに。